に念頭のご説教をお願いいたします。
新年明けましておめでとうございます。本当に第一の日曜日が1日だなんていうのはもう珍しいことですね。大勢の方が旅行に行かれたり、また体の痛みを覚えておられたり、あるいはポルトゲースの方が礼拝がありませんから連れてきてくださる方がいないために、残念ながら来れないっていう方がある中で、私たちがこうして礼拝を守れるっていうことはなんと感謝なことでしょうかと本当に心から思います。皆さんは今朝起きて教会にいらっしゃる前に何をなさったでしょうか。まあいろいろなことなさったと思いますけれども、特に女の方は今日の礼拝に何を着ていこうかとガーダホッパの中からあれこれ見て選んで今の服を着ていらっしゃったと思います。たくさんある中からこれを今日は着ていこうと選んだのです。私たちが今ここにあるということは、大勢の人々の中から神様に選ばれてあるんですね。本当に感謝です。パウロっていう人は今読んでいただきました中で、私たちクリスチャンは神様に選ばれたものですよということを書いているんですね。私はキリスト教が好きだからこうなったとかっていうんじゃなくって、そうであったかもわからないけれども、よく考えたら大勢の中から、親族の中から、友達の中から、家族の中から、神様に選ばれて今があるんだっていうことに、この年の初めに心を止めていきたいと思います。パウロさんも神様が自分を選んでくださったとこの4節に書いてありますね。天地の作られる前からキリストにあって私たちを選んでくださった、選んでくださった。神様にお仕えするとか、神様を信じ続けていくとか、神様の奉仕を何か しようって思うことは自分が選んだことではないっていうんです。常に神様が選ばれてそれをさせてくださっているんだと彼は考えたんですね。今ここにあるっていうことも自分が決心をしていらっしゃったのは間違いありませんですよね。親族のいろいろのお交わりがあったでしょうけれども、年の初めに礼拝から始めようと決心しておいでになったと思いますが、その背後には神様がいらっしゃい導いていてくださったんだと思います。なぜならイエス様がおっしゃいましたね。あなたが私を選んだのではない、私はあなたを選んだのだと言われました。私たちは神様に選ばれているんだ、神様のものなんだっていうことを心にひらめつけていきたいと思います。でもその神様の選びっていうのは、私が服を着るみたいに、あ、これを選んだけど今日は暑かったね、あっちにすればよかったとか、そういうふうな簡単な選びじゃないんですね。神様の選びは深い考えがありました。それは私たちを祝福するために神様はあなたを選んだと言っておられるのです。人は自分の力努力で何か勉強したり、あるいはテクニックを学んだり、商売のことを勉強したり、ある程度進むことはできます。そしてメストレになることもできます。またこの世の地位、社会的な地位も一生懸命真面目に働いて頑張ってある程度つくこともできます。 またある程度の財産も頑張って貯めていくこともできますけれども、自分の努力とか自分の力で良いことを行うとか心の平安などを手に入れることはできないのです。この年が幸せであるようにと祈ってますと NHK を見るとどの人も言ってますよね。去年の震災がありましたから。でもその幸せっていうのは神様にお頼りして神様からいただくものでないと、ちょっと景気が良くなったとか健康になったとか、あるいは仕事がなかったのに仕事につけて幸せだとかっていうのは薄っぺらなもので、また何かがあるとなくなっていく幸せです。けれども神様からいただく幸せ平安っていうのは、私は世の終わりまであなたと共にいるという約束のもとにあるのですから、消えていくものではないんですね。今朝私は神様から暦をめくっていただいた言葉はポルトゲスで書いてましたけど、私の平安をあなたにあげますっていう約束でした。これはどんなに自分で努力をしても神様の安心、神様から来る喜びっていうものは神様からいただかない限り手に入れることができないんですね。そのような深い祝福をいただくために私たちは神様から選ばれています。ですから遠慮しないでイエス・キリストというデポジット倉庫よりその恵みの一つ一つを引き出して自分のものとしていかなければなりません。はばかることなく遠慮することなく神様の御座に近づこうではありませんかとありますよね。こんな祈りは神様でも聞いてくださらないとか、私のわがままな祈りだからしない方がいいかなとか遠慮する必要はないんですね。神様が持っておられる祝福を私たちにくださると言っているんですから、遠慮しないでこの年大きな口を開けて神様にお祈りしていきたいと思います。でも神様が選んでくださった目的があります。この4節のところに、御前に清く傷のないものとなるようにと選んでくださった、神様の目的、それは私たちが清く傷のないものとなるために選ばれているのです。少しばかりいい生活ができるようになるために選ばれているんじゃないんですね。清いっていうのはどういう意味でしょうか。他のものと異なるっていう意味です。別の言葉で言ったら他のものと分かれる、分離するっていう意味なのですね。通常のものと異なっているっていう意味が清いっていう意味です。清め清めと言いますけれども、一言で言ったら異なっている。神様の神殿、旧約聖書の神殿、今で言うと教会ですけれども、神様の神殿は他の建物と異なっているから清かったのです。また神様に仕えている祭司っていうのは普通の人と異なっていたから清かったのです。犠牲に捧げた動物ですね、鳩とか子羊とかいろいろ、その犠牲の動物は他の動物と異なっていたから清かったのです。そして神様は人間と異なったお方であったゆえに清いお方です。また日曜日安息日は他の日と異なっているから清い日なのです。このように神様が クリスチャンを私たちを選ばれたのは私たち一人一人が他の世の人と異なったものとされるために選ばれているのです。もちろん同じようなものを食べます、同じようなものを着ます、同じようなところを歩きます。イエス様の昇天なさった後の初代教会、初めの教会はクリスチャンがこの世と異なっていなければならないということを少しも疑わなかったんです。当然のことだと思ったんですね。クリスチャンは世の人と違うっていうのは当たり前だと思いました。だから獅子に食べられても、火炙りの刑にあっても、迫害されても非常に何て言うんでしょうか、耐えていくことができたし、またこの世は違っているから、クリスチャンが違っているから憎むっていうことをしたのですね。けれども今私たち、また私たち一人一人、現在の教会全体を見ると、この世とどのぐらい違いがあるでしょうか。教会の中にも悪が入ってきています。いろいろなことで問題があります。でもここで覚えなければいけないことは、そのキリストが違うとおっしゃる意味ですね。イエス様は人をこの世から取り出して特別なところに置いて違ったものとするって言ってんじゃないんですね。この世にあって、この世に置いといて、世の人と異なるものとすると言ってるんですね。クリスチャンは職場でも、あるいは友達の関係においても、近所でも、あらゆる場所に入っていけるはずです。しかもその中にあって、規則からではなく、キリストの栄光を表すために生きることができる、働くことができる、行動することができる、そういう違いがあるんですよと教えてるんですね。私たちが日本から来てある教会に行った時に、こういうふうな話を聞きました。この教会の青年たちが、正教の家の青年会でしょうか、誰か他の宗教の人とピンポンの卓球大会をするっていう計画が出た時に、教会のある方が、そんなところに行ったら信仰を落としてしまうから、そういうふうな他の宗教の人と交わったらいけないと言われてやめましたっていうことを聞いて、もうびっくりしました。イエス様が他の人と違うっていうのは、そんなところにそういうふうな人と交わりをしちゃいけないって言ってんじゃないんですね。その交わりの中にあって、クリスチャンの青年がどういうものであるかということを証ししなさいっていうことを言ってるんですね。もちろん私たち信者が自分から進んでボアッチに行ったり、お酒飲む酒場に行ったり、それは神様の栄光を汚すことで常識を働かせていたしませんけれども、でもいろいろな人と交わりながら、その中から何が神様の栄光を表していくのかっていうことを示していかなきゃいけない、その違いを言ってるんですね。清いものとなるっていうのは、近寄らないっていうんじゃなくて、その中にあって清さを発揮するっていうことです。もう一つは傷のないものとこう書いています。傷のないものっていうのは、一番いいもの、最上のものだけを捧げるっていう意味です。本当に旧約において神様に捧げる犠牲の捧げ物は、もうよく調べられて、傷のないものだけが神様の前に捧げられました。何か非難すべき点が見つかると、神への供え物にふさわしくないと退けられたんですね。最も良いものを神様の前に捧げる。 傷なく、私たちの人生、あるいは仕事、あるいは喜び、行動、家庭生活、人間関係のあらゆる部分を取り上げて、神様の御前に供え物として携えていくにふさわしくすることを意味しているのです。傷のないもの、まあこのぐらいでいいかっていう生活は神様はお喜びになります。傷のないものを捧げていきなさい。まず自分自身を本当にイエス様の血潮によって清めていただいて、傷のないものを神様にお捧げする。それは自己満足っていうものを取り去ってしまって、毎日目の巣に甘んじる心を消し去ることです。もう年だから、私は弱いから、私は頭がないから、私は信仰が浅いから、まあいろいろの理由を言いつけて、このぐらいでいいわっていう心を取り除くこと、それが傷のないものです。人間の私たちの全生涯を神様の供え物としてふさわしく捧げるためにはとても戦いです。死ぬまで戦いがあります。そしてある人はこう言うかもわかりませんね。私は自分の欠点が分かっています、できないことが分かっています、そして私にはその欠点を変えることはできませんから、もうこれでいいですという言葉がありますね。あるいはまた聖書が要求していることはとっても難しいことです、もうそんなことをしようと思ったら死ぬまでできません。でもそういう精神から分かれるっていうことが、傷のないものを捧げるっていうことです。自分のどういうんでしょうか、できる限り立派にしたとか立派にしているとかいうんではないことを知りながら、まあこのぐらいでよいとすっかり満足してしまう精神から別れを告げていくこと。私進学校に入る前にイギリスの宣教師と一緒に働いておりました。パンフレットにこうその場所のスタンプを押す仕事を一番最初に言われたんですね。もうこんなたくさんあるのにこういちいちスタンプを押しなさい。スタンプをした時に一つ一つその宣教師が調べて、私が見たらよ、まあ住所が分かっていいのにと思うようなんで、もうちょっとでも斜めになってたら全部外されて、あなたはねたくさんのものスタンプを押すかも分からないけど、もらう人はこれ一枚なんですよ。このあなたのした仕事はベストを尽くしましたか、それともグッドで終わってますかって言われました。修法一つ折るにしても、何か一つ差し上げるにしても、最善を尽くさなきゃいけない、まあこれでいいかっていうようなことはダメなんですね。傷のない捧げ物、傷のない一年、そういうことです。本当にキリスト者の標準は、基準は完全だと聖書に書いてあります。それは人間的な考えに頼らないで、どうすれば神様が喜んでくださることができるか、どうすれば最善のことができるか、そのことだけを考えていくことではないでしょうかね。自分の考えじゃなくて神様に喜ばれているかどうか、そして完成を目指してキリストのうちに歩むときに、神様が私たちを全うしてくださると聖書に書いてあるんです。自分の努力じゃない、頑張りではない。 新約聖書をお持ちの方は323ページを開いてください。この御言葉を読んで終わります。323ページ、テサロニケ人への第一の手紙の5章の23節と24節を読みます。テサロニケ第一の手紙5章の23、24、どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体と完全に守って、私たちの主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。その次ですね、あなた方を召された方は、あなた方を選んで召された方は真実であられるから、このことをしてくださると書いてある。信じますか？それが信仰ですね。神様は私たちをご自分のものとして選んでくださいました。そして神様は私たちをご自分の目から見て、何一つ欠点のない清いものとしようとお定めになられたのです。神様の前に立つ私たちはその神様の愛に包まれているのですから、そのことができるんですよと言われてるんですね。信じていきたいと思います。そのために私たちは選ばれているのです。お祈りいたします。あなた方を召された方は真実であられるから、このことをしてくださると。恵み深い天のお父様、この年の最初の第一歩を始める前に、こうして礼拝をお捧げすることができ、心から感謝いたします。私たちは多くの人の中から選ばれました。清く傷のないものとなるために選ばれました。どうぞこの世にあってキリストの光を掲げていき、また地の塩としての使命も果たしながら、神様に喜ばれる一年であることができるために、一日一日をお導きください。尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。